熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ8月に入りました。京都ではね、1ヶ月にわたる祇園祭りも無事、ね、終わりまして、ね、子どもたちは夏休み真っ最中なんですけれども、もう言わずもがななんですが、暑い日が続いておりまして、7月下旬にはですね、兵庫県丹波で国内観測史上最高気温の 41.2 度、京都もですね、福知山市が40度を超えたというところで、ねえ、
暑いね。
ついに40度がでね、
どこまで行くのよね。
いや
これ自然やからね、そんなどうなるわからない、もうどうなもできんや、まあ、適応しながら生きていかなしゃあない、
まあ、でもその北海道のね、帯広でも40度まで行ったってなかなかないじゃないですか。
この間の琵琶湖の近くで、やっぱり琵琶湖は前に水があるから涼しい感じするね。
え、します？私しないですよ、滋賀県住んでますけど。全然、
プリンスホテル、
あ、はいはいはいはい、
38階から見れたら、綺麗やね。
え、それクーラー切ってる部屋から見
れたんでしょ。クーラー切ってるけど、そのね、前に水がドボーと、アーチ島ぐらいの大きさあるね、あれ。
あ、そう、ちょうど形もね、似てるんですよね、
琵琶湖ね。似てるしね、あれ見てると、その滋賀県の人はあんまり文句言えへんやん。そう、水止められたかなんか、
そうそう、水ね、水差し上げてますので
滋賀県のあれだろう滋賀県と喧嘩したらあかんねん、水止められるから。
そう、そうですね、やっぱり水辺はね、比叡山の方行ったらそれ涼しいかもしれないですけど、
比叡山 の一番上は10度ちゃうね。
あの辺は涼やか、
京都は木舟でだいたい5、6度ちゃうな。
あの辺はね、もう今年床とかももう大変なんじゃないですか、きっと。
暑いやな。
ああ、だってお料理
水まかなしゃあないね。
ねえ、どうなっちゃうんだろうって感じですけれどもこれもうずっとこの後こう階段方式で最高気温って上がっていったら、
もうずっとまだまだ上がっていくのちゃう。
ほら、あのカムチャッカ沖のね、地震で日本も津波警報、注意報ずっと出てましたけれども、
地球は生きているという、
まあ、10年ぐらい前に二酸化炭素の、ね、話がずっと出てて、地球温暖化、地球温暖化って言われてましたけれども、なかなか実感がなくて、当時はまだ最高気温が30度を少し超えるぐらいだったので、こんな時代が来るよって言われていても実感なかったと思うんですけれども、結構もうリアルにこんな時代になっちゃったん
だ。いや、したけど僕らちっちゃい時でも結構暑かったけど、40
度ってありました？
40度でその一時もう気温測ってへんだけどな、結構暑かったね。
そうね、
結構もう 半ズボンに短パンも上、シャツ着てうろうろしてたもん、まあ、ただ道がね、舗装してなかったから、まあ比較的マシかもしれんけど、
あとまだ寮の取り方がエアコンしか今ないじゃないですか、ほらね、塾長の時代は川にドボーンって行ったり、いろいろこうね、
しょっちゅうね、
涼やかな遊びがありましたけれども、
とりあえず朝から、もうとりあえず朝起きたら泳ぎに行くと。
いいよね、いいですよね。
毎日スイカかなんか冷やしといて昼間食べて
最高ですよね。
寝て、
まだ川の水も冷たかったんですか？
いや、川の水は冷たいよ。今でも川の水は全部冷たい。
いや、ぬるいんじゃない、琵琶湖。琵琶湖ぬるいって言ってましたよ。だって
そんなことあらへんから、ね、やっぱり水はぬるいけど、やっぱり冷たいよ。だけどあれね、あこに水がなかったらどうしてんだよね。
いや、確かにそうですね。
それはもう京都も大阪もむちゃくちゃだったから。
なんか最近雨も少ないように感じていて。
そうやね、今年はなんか梅雨から梅雨で、
ね、田んぼの、ね、水不足がやっぱり。
いや、だけど今までもあったね、
ありました。水不足はもう毎年言ってる気がします。
言うとくけどね、だけど多分盆過ぎたらな、盆過ぎたら涼しくなってくる。
そうですね、
だんだん涼しくなってくる。
あと、まあ、2、3週間の辛抱かなという感じですけれども、本当に皆さんね、熱中症には十分お気をつけください。
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
引退塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今週は夏休みスペシャルと題しまして、賃貸に関する小さなお悩みに塾長にお答えいただきたいと思います。そして今週は準レギュラー株式会社長栄入居促進留学生支援部部長の奥野正弘さんにもお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、小さなお悩みということで質問にいくつかトントンと答えていただきたいんですけれども、塾長よろしいでしょうか。
はい、
はい。まずはですね、古いマンションなどコンクリートの耐久年数というのはどれくらいあるんでしょうかというご質問です。
コンクリートだいたい80年ぐらい持つっていう話なんだけどね、80年ぐらいは、ただね、耐用年数は中に例えばコンクリートだけ違って配管とか鉄筋とかいろんなもの、それによって耐用年数が違うんですよ。
はい。
で、まあ、うまく持っていけば80年持つやるけど、だいたい 5,60 年ぐらいで解体してるとこ多いね。
最初に建て始めの頃のコンクリートのマンションがそろそろそれぐらいの年数なんじゃないかな
と。だからね、これから、その解体して新しく建て替える時期がやってきます。
そうですよね、でも結構な数じゃないですか。もう
そうやね、特に高段とかね、だから古いでしょ、エレベーターついてへん5階建ての建物とか、そういうのが多いんで、こういう建て替えっていうのは非常に難しいんですよ。例えば民間のやつを住居建ててきたけども建て替える場合は中の人が出てもらうのはダメですよ。分譲マンションでも建て替えるときに大変でしょ。だから8割今まで全部が賛成しになったら建て替えたらあかんけど、今は8割ぐらいになってますから、賃貸マンションもやっぱりそういう形にしていかなあかんということで、借地借家法っていうのを多少改正していかなダメやなと。今賃貸契約でね、普通借家契約と定期借家権契約というのがあるんですよ。
はい。
で、通常は普通借家契約でずっとそこに住めるっていうね。だけど定期借家に双方が了解すれば定期借家に変えることは可能なんですけども、基本的には2000年以前のやつは変えられないんです。だから2000年以上に関しては変えることができると。だけど定期借家に来たらその期間で契約終わりますから、更新したらいいんですけどね、
はい、
だけど定期借家で来たら、もう定期借家の期間が来てるから建て替えしますから、半年前に通告したら、退去してもらうことは可能やけど、普通借家それがなかなかできないんで、30戸ぐらいのマンションで1軒でも残ってたら建て替えできひんというね、変なね状況が出てきて、それずっと放っとくとね、何になるか言ったらね、スラム化になるんです。
でもそうですよね、
それがものすごく問題やけどね、僕も役員さんに国交省の人に言うてるけどね、理解できひん、そういうことが分からへんっていう。
でもその速やかに皆さん退去してくれるわけじゃ絶対ないじゃないですか。
だから僕は言うてるのはね、耐用年数を50年としたら経ってきたら、次のだいたい2年契約やからね、4年ぐらい前に契約2回前に4年後に建て替えしますから、適借家契約に変更してくださいということが可能になればね、4年あれば次の住居見つけられますよ。
そうですね、
公営住宅いっぱい出んねんから、しばらく住むとかね、だからそういうことは可能やから、そういうことをね具体的に考えていかない時期なんですよ。ただね、法律が邪魔をする。
その法律は昔作られた法律ですもんね。だってね、
借地借家法はその中にね、80年前の戦時の時に旦那が戦地赴くから、その家族を守るためにね、生徒自由という一項が入ってるんですよ、だからずっと入ってる人の方が居住権という権利与えられて住めるっていうことがね、それが非常にまずいという
。ずっとそれが残ってるってことですよね。そうそうそう、今の時代までね
建て替えできへんというね、で あの海外特にアメリカあたりはそんなないんですよ。うーん、ただし出た場合はね、例えばお家賃生活しててたまには失業してお金払えない時あるでしょ。まあ、もう1ヶ月前に出なさいという、もう出なダメな、出へんなら警察が出てきへん。だけどあのセーフティーネットが組んだって半年間は無料の住居を提供するらしいですよ。そこへ住めてその間生活をね立て直しなさいということをやってるんですよ。そんな僕普通やなと思うんだけどね。それはねなかなか日本にはね法律家がいるんですよ。弱者救済という立場
で。そうですね、まあ、で法律変えるの本当時間かかりますから ね、 もうね、
だけどね僕はね法律はね、まあ、時代が変わってるから確かに法律は何のためにやる言ったら、まあ、国民のためなので、時代変わってるからぼちぼち変えていくということをね理解さすのはなかなか法律家の頭の中固いから弱者救済っていうね非常に強い思いを持ってあるんで、
はいはいはいはい、
それで、まあ、変えてほしい。
なかなか進まないんですね。
僕はお願いをしてるんだけどね、まあ、僕は国交省は、ね、言うてんだけどね、まあ、お互いにうまくね、あの建て替えをやっていって新しいところに住んでいくと、そういう形をやらないと日本の国がスラム化でぐちゃぐちゃになるけど、
これだけねもう日本も大きく変わりましたから、やっぱり時代に合わせてそうやってね法律も変えていくのもやっぱり大事ですよね。本当にね、
これから変わっていくと思いますけど、
そうあってほしいなと思います、はいはいはい、さあ続いての質問です。チョコロックのさんに、はい、敷金と礼金とは教えてくださいということです、
は
い。
まあ、敷金はですねお預かりさせていただいて、まあ、お部屋中あの直さなければならないものを最後出るときに清算させていただく、何もなければお返しするというような性質のものでして、
はい、
礼金はあの最初にオーナー様にご入居させていただいてというところでお渡しするもので帰ってくることがないというようなもの性質のものになりますね。
礼金というのは関西だけではないですね。
ではないです。
全国的にも、
はい、保証金と扱っているところも地域によっては多いんですけども、はい、敷金礼金方式か保証金方式か、
保証金、ね、
はい、どちらかですかね、
はい、あの時々ね敷金礼金無料とか、
あ、はい、
まあ、キャンペーンとかでありますけども、はい、あれはどういう
地区が古い物件とか、まあ、その個々オーナー様 の、 あのお考え方っていうのがもう根元の話にはなるんですけども、あの高い物件でももう敷金礼金なしでいいよとおっしゃられるところもあれば、まあ、やはり最初地区浅の部分に関してはそこの敷金礼金がしっかり設定されている物件が多数ですし、あの、まあ、だいたい築年数が低くなるとそれが入居障壁になるんで、そこの費用なしでいいよと言ってるケースがあったりしますけど ね、
ね、ありがとうございます、
はい、
では塾長、マンション管理でやはり一番大変なことはどんなことがありますか。
休みがないということです、
うん、
何やるか分からないから
確かに。
だから今日は日曜日やから警察休みっていうわけにいかないでしょ、だからいつもね誰かが何が起きるか分からへんからそれのために待機してるっていうね、
それが24
時間でしたっけ、24時間365日やるという、で最近はね電話してもサービス業ではなんかね一番押してくれる人
間がありません
。宇宙はそれ一切しないと、で必ず電話かかってきたら誰かが取って、はい、人間が声で返事するというのは、それがね非常に大事やの、
その通りです。
それをずっと やってる、
もうそれでも続けていくっていうのはもちろん個々ねお客様とのお付き合いの中で大事なことですけれども、なかなか手間も労力もね。
いやだけどそれは仕事だよ。
確かにね、
誰かがやらないとね、だみんな辞めたらどうすんねんって困る人多いでしょ。だから誰かがやるべき仕事、それはたまたま管理業というもんにやってるからそうなるんですよ。
奥野さん、この夏場すごい暑いですけれども、はい、何かこうお困りごと相談とか多かったりするんですか。
じゃあまあエアコンの故障とかいろいろそういったことはあったりしますけど ね、今のお話でやっぱりそういう本当に困ってる時に何番押してください、しばらくお待ちくださいで全然かからないとかなると、やっぱり何のためにこの、ね、あの管理をしていただいているのかみたいなことになるんで、我々のところはもう直接人が応対で受けさせていただいて、であの自社で事業部あるんですぐ走らせていただいてっていうことで、
僕はまあ人間が人間と接するっていうのが大事だと思うんでね、
本当にそうです、さあそれではですね、まず塾長から長英さんに物件に住むメリット教えてください。
いや、まあ、あのうちの場合今言うてましたように、その、ね、あのなんか緊急があったら、できるだけ早くそれを解決するように出るっていうね、ここが一番ポイントで、他には別に何もないでしょ。で掃除が徹底されてるとかね、そういうふうなのを、まあ、お住みになったはんねんから、高いお家賃払ったはんねんから、 それをちゃんとすることが管理会社としての当然なんやけども、うん、なかなかそれができない人がいいんか。
なるほどね。
うちはスタッフ全部揃えてるし、ね、できるだけ早く行って、うん、
対応できる、
対応できる
そうべきですよね。
それが普通やと思うけど、ねうんう
ん、奥野さんは、うんはい、長英さんの物件に住むメリットって。
そうですね、もう今お話しいただいたもう24時間365日何かあったら友人で対応するっていう、うん、もうここが根幹だと思います、うんうんうんうん、で、まあ、そこプラスアルファ入居者さんに対して寄り添ういろんなキャンペーンであるとかお得感であるとか そ, そういったものを提供することで、まあ、引き続き ここに長く住んでくださいねという、うん発信をするのが、まあ、管理会社の責務かなというふうに思います
ね。そうですね、そのイベントとかそういうキャンペーンとかの付加価値もかなり高いというか、ま
あ そ, うね、そういうものをやりつつ、うん、お客様の声を聞いて改善をするとか、うんうんうん、そういったことを繰り返していくということが大事かなとは思ってますね、
うん、また次にね更新する時ももう長英さんの物件でって思ってもらえるようにすることが、ねは
い、飽きずに住んでいただけるようにということで、うんはい、
そうですね、そのためにこう、ね、様々な
安心安全で、はい、安心安全お得を持ってっていう、
ね、ということですね、はい、ありがとうございます。さあ今週は塾長と奥野さんに夏休みスペシャルと題していろいろとお伺いしました。ありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう、
はい、今日はですね何は男子、
はい
ね、若者の
若者
ギラギラ様お願いします。
はい、はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長英庵塾長住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはゆるビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りはこちらの方です。匿名希望の方です。質問です。今住んでいる賃貸の靴箱が小さくて入りきりません。かといって他に収納するスペースもありません。もちろん大家さんに相談するつもりですが靴箱を撤去して新しくそこに大きめの収納を置くのはマナー的にはダメなのでしょうか、教えてくださいということです。
自由にしてください。
大丈夫なんですか。
いやそんなん別に構えへんなんでそんな気にするの。
くっついてるやつも OK なんですか、壁とかに。
くっついてるやつで僕くっついてるやつ今は知らんけどあんまり。
あれくっついてない
ちゃんと置いてあるけど
なあ、そうなんだ、
うん、靴箱わざわざ置くっていうのはあんまりないと思うんだけど。
うーん、
じゃあその備え付けやなしにね、だいたい今規制円置いてあるってケース多いですよ。
うーん、じゃあそれは捨ててもいいの。
いや捨ててもいいって、捨てたらその赤の決まったね。
捨ててそれはどっかに置いといて、
で矢野さんにちょっとこれ買えますから預けといて、
ね、預けといてくださいって言って、でまた出るときにそれを戻す。
いやそれは矢野さんが戻してる。
あーなるほどね。
その靴箱も別に置いとくけど置いといたらいいし、靴箱持っていくの。
どうなんだ、どんな靴箱か分かんないですけどまあでも収納を大きくしたいってことなんでしょうね。
そうだね、まあそんな自由にしてもらってもいいですよ。
なんかこう家の中ってそういうふうに割とこう汎用性高く変えてもいいんですか。
いいですよ、ただし例えばさ流し台でも綺麗なやつ入れ替えたら本当は原状回復してほしいんだけど、綺麗かったら別にする必要ないでしょ。
確かに。
だから別にそれはある程度はいいと思うけど、
まあ、この時期だとすごいエアコンとかもね古かったら買いたいと思ってる方いらっしゃると思うんです
けど。いやエアコンはね当初からついてますから古かったらさらに買えます。
あ、それは買えてくれるんですか、は
い
は
い、
言ったら
ついてるやつは全部ねオーナーさんの持ち物なんで、まあ、自分でどうしてももっとデザインやつ買いたいそれは自由やけどね、だけどもまあ普通聞いたらいいのかな、エアコンは、冷たい空気が出へんのは潰れてんねんから、
絶対に
さらに買います。
へえ、じゃあ一応言ってみた方がいいですね、買えてほしかったら。
いやいやどうもないのに買えへん
いやどうもないのにそうですけど
それ故障したらちゃんと修理するか、さらに買えます。
なるほど、分かりました、はい、まとめていただきます。今週のツボです。
はい、靴箱ご自由に
ご自由に
好きにしてください、
はい、
正しい古いやつは矢野さんに言うて預かってもらってください。
はい、わかりました、ありがとうございます。
お願いします。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならeガレージにぜひご登録ください。
はい、e ガレージ担当奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるサイトになってまして、
はい、
ガレージを貸したい方はですね、看板を1枚3万円で買っていただいたらですね、継続費用なしでですねガレージの募集させていただくというものになってますので、
はい、
興味ある方はまたよろしくお願いいたします。は
い、お願いいたします。はい、さあ、そしてサマーチャポン宝くじキャンペーンも好評開催中です。
はい、そうですね、はい、8月31日で終了となってしまうんですけども、今、お住まいいただけたらですねこちらのキャンペーンに、参加することができますので、ね、サマー年末通じて5000万円プレゼントというすごい太っ腹なキャンペーンとなっております。サマーに関しては、現金5万円400名様、ウェブ応募でしたら、漏れなく200円のクオカードペイが当たるということで、キャンペーンやらせていただいてますので、今お部屋を探していらっしゃる方はぜひ町営の管理物件にお住まいください。お願いします。
ね、今日の
お
話にありましたけれども、はい、もちろんサービスは、ね、当たり前で、はい、こうやって本当に素敵なイベントもたくさんありますので、
基本のサービス以外にも盛りだくさん、ね、いろいろやらせていただいてます。
はい、そしてそのいろいろが他にもありますね。はい、
盛りだくさん2つ目で言いますと、ベルビー秋祭り、
はい、
今回させていただく、いつも夏祭りをさせていただいてるんですけども、今度はあの春夏秋冬の秋ということでですね、うんうん、サマーチャポンの後に、秋祭り、京都水族館を夜間貸し切り2日間させていただくという企画を今度させていただきます。こちらの応募がですね8月の末ということになりますので、この8月1日今聞いていただいている皆さんでお部屋探していらっしゃる方がいれば、うん、チャポンも、応募資格あり、こちらの秋祭りの方も応募資格ありということで、ぜひお願いできればと思います。
いいね、夜間貸し切り、これ
綺麗、はい、です。綺麗なところでちょっと涼みながら、
涼しいし
秋ですけどね、もうそっ
と、でもこの時期暑いんじゃないですか、はい、だからね、
それを見ていただきながらということで、
は
い、
また詳しくはね、
あ、そうですね、また後日、うん、はい、お話しさせていただきます。で、3つ目なんですけど、はい、盛りだくさんですいません、空室募集ということでですね、秋の留学生さんが多数来日されるところで、はい、お部屋が本当足りなくなっておりまして、
ずばり何部屋ぐらい足りないんですか現状。
ずばりですね300室は足りない状態でして、本当にですね、ありがたいことに、いろんな学校法人さんであったり企業さん、留学生さん以外にも、お話をいただいておりまして、
はい、
その方々のお部屋を今探しているんですが、
はい、
なかなかなくてですね困っております。外国人の方でも、ご入居いただいていいよと、で我々がしっかりサポート多言語でさせていただきますので、お部屋を貸してもいいよという家主さんがもし聞いてらっしゃいましたらご連絡いただけたらと思います。075-343-3038 075-343-3038 株式会社長への奥野までよろしくお願いいたします、
は
い、
エリアの希望はありますか、
はい、京都市内一円どのあたりでも対応するんですけども、うんうん、大体北部の方か京都駅周辺とか、うんうん、であと南でしたら伏見区とか京都の伏見区とかそのあたりが対象となります、
はい、ぜひね、
はい、全域でお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りしました。